ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年1月15日水曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、イッサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。サウジアラビアにいるインドネシア国民は、中東の安全に関して警戒するよう求められることについてお伝えします。ジェッダのインドネシア総サウジアラビアに滞在するインドネシア国民に、中東地域、特にイラクとイランの安全情勢に関連して警戒を高め、自身の安全を優先するよう求めました。インドネシア総領事館は公式ウェブサイトや Facebook、Instagram、Twitter などの在ジェッダインドネシア総領事館のソーシャルメディアアカウントからアクセスできるニュースを常に把握することで、インドネシア国民に最新の状況を把握するよう求めました。一方、インドネシア総領事館はまだ自身の報告プロセスを行っていないインドネシア国民に対し、すぐにジェッダにあるインドネシア総領事館に来るよう要求しました。アメリカがイラクのバグダードで攻撃を行い、1月3日にイランの軍事指導者であるカセム・ソレイマニ少将が殺害された以来、中東の状況は緊張感が高めています。それでは次のニュースです。商業大臣は中東を通じて中小企業の精神を推進することについてお伝えします。アグスパルマント商業大臣はアラブ首長国連邦のアブダビにある近代的な購買店であるルルハイパーマーケットを訪問し、多様でユニークな中小企業製品を含むインドネシア製品の中東、特にアラブ首長国連邦への進出を奨励しました。インドネシアの企業家は、中東、特にアラブ首長国連邦の市場に商品を提供する機会をより一層増やすことを期待されています。これは火曜日にジャカルタで発表した声明を通じて商業大臣が語ったものです。商業大臣によると、ルルハイパーマーケットの役割は、インドネシアの中小企業がアラブ首長国連邦市場に参入するのを支援する上で非常に戦略的に重要です。このため、商業大臣はインドネシアの中小企業がアラブ首長国連邦の市場要件を満たせるように、ルルハイパーマーケットによる円滑化と支援を望んでいます。ルルハイパーマーケットは アラブ首長国連邦、インド、サウジアラビア、バーレン、クウェート、オマーン、エジプト、マレーシア、インドネシアに広がる185の購買店と23のショッピングセンターを展開します。それでは次のニュースです。工業大臣は2020年初頭に製造業が急成長すると楽観的についてお伝えします。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ工業大臣が2020年の第一四半期には非石油ガス産業の業績がまだ拡大段階にあると楽観的であることから製造業の分野がグローバルでの競争力を強化するための戦略的措置が必要とされています。工業大臣は火曜日にジャカルタでの声明を通して塩や砂糖などの他の製品が国内産業の事業者によってまだ多く必要とされていると述べました。工業省はこれまで産業部門が必要とする基準に従って塩と砂糖の生産品質の改善を奨励し続けていました。そうすればインドネシアはもはや国内産業のニーズを満たすために輸入する必要がなくなります。アグス大臣は国内の製造業の業績は圧力を受けている世界的な経済状況の影響も受けていると述べました。工業大臣は政府が工業創出数と課税に関連する2つの包括的法案を国会に提出していると付け加えました。それでは最後のニュースです。気候危機はオーストラリアを森林土地火災に対してより脆弱にすることについてお伝えします。科学者らは温室効果ガスの排出数と地球温暖化を抑えることができなければオーストラリアを襲った森林火災がより広範囲で発生する可能性があると予測しています。2019年以降に発行された57の科学論文のレビューでは気候危機はオーストラリアが森林火災に対してより脆弱になる原因となったと述べました。イギリスのメットオフィスヘッドリーセンターの気候影響研究の責任者であるカイチャルト・ベッツ氏は1月17日火曜日に現時点で森林火災がすでに発生しており、この災害は引き続き脅威を与えるだろうと述べました。この調査は気候変動が地球温暖化、低湿度、低降雨、強風の増加を引き起こしましたことを発見しました。この影響はオーストラリアだけでなくアメリカ西部及びカナダから南ヨーロッパ、スカンディナビア、アマゾン、そしてシベリアでも発生しています。世界的には温暖化はまた地球上の表面植生の 25% に影響を及ぼしています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はリビアの平和の機会についてお伝えします。リビアでは銃声と一時的な爆弾爆発の音が再び聞こえませんでした。2020年1月13日、2つの戦争キャンプ、国家合意政府または GNA とリビア国民軍または LNA が停戦に合意しました。 この国は LNA、司令官、ハリファ、DSGNA、リーダーのファイエズ・アルセラジが出席したモスクワでの会議で開催されました。この決定はロシアのプーチン大統領やレイエプ・エルドアン大統領など様々な政党から積極的に受け入れられました。知られているようにロシアとトルコはそれぞれ相手方を支持しています。同意にもかかわらず、時々小規模なライフル銃の音が聞こえることができます。したがって国連は停戦の遵守する要領当事者に要請します。アラブ連盟とセロパ同盟はコミットメントを維持するために権力を争うに党への呼びかけも行いました。トリポリでは様々な外国代表がそれぞれな大使を通じてリビア国民にこの平和な機会を利用して様々な政治的、経済的、安全保障の問題を立ち上げ、克服するよう促しました。アラブ連盟は2つの戦争当事者への呼びかけも伝え、戦闘の即時終了を呼びかけました。紛争と内戦はほぼ10年前からリビアで発生しました。リビア革命の指導者であったモアマル・カダフィが反乱によって2011年に打ち倒された時、混乱は始まりました。それ以来、石油が豊富なリビアは GNA と LNA の2つのキャンプに分かれ、それぞれ東と西を支配してました。どちらの紛争も国の経済を破壊し、世界の石油供給を混乱させました。この観点から多くの国が危機の解決を非常に重要であるとみなし、これらの国から様々な国への石油供給が正常に戻るようにしています。モスクワで停戦が合意したことで、リビアの平和への弾みはどの程度になったのでしょうか。全ては次のステップに依存します。2つの戦争側の指導者は、停戦の機会を利用して、石油が豊富な国に平和をもたらすことができなければなりません。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1929年1月15日にマルティン・ルーサー・キング・ジュニアが生まれたことから始めます。マルティン・ルーター・キング・ジュニアはアメリカの牧師であり、反人種差別活動家です。この1963年のノーベル平和賞受賞者は1929年1月15日にアメリカのジョージア州のアトランタで生まれました。1963年にキングはビルミンハムでバスボイコットデモを主導しました。このボイコットは暴力を使わずに行われました。彼は暴力を避けて抵抗したマハトマ・ガンディの原則に従いました。黒人に対する差別に反対する彼の行動の結果、キングはビルミンハム刑務所に投獄されていました。1963年8月28日にワシントン DC に行われたパレードでの I have a dream 私には夢があるというタイトルのスピーチは彼をさらに有名になりました。彼は1968年4月4日にメンフィスで行動を起こした時に射殺されました。彼の死はアメリカの様々な都市で多くの暴動と衝突を引き起こしました。次は1962年1月15日のある会の戦いについてです。ある会の戦いは1962年1 1月15日にマルクーのアルカイでインドネシアとオランダの間で起こった戦いでした。この事件はオランダの駆逐艦型の2隻の船とネプチューン型とフリーリー型の戦闘機がパトロール中のカエリーマチャントゥトル船とカエリーマチャンクンバン船とカエリーハリマオ船を攻撃したことで勃発しました。ヨスダルソ帝国は他の2隻を救うためついにオランダの戦艦と戦うための行動を起こしました。ヨスダルソ帝国が率いるカエリーマチャントゥトル船はアルカイで沈没しました。ヨスダルソ帝国は有名な最後のメッセージ「闘志を奮い立たせろ」と呼びかけた後、この戦いで亡くなりました。この事件は毎年1月15日に海洋防止の日として記念されています。最後は1972年1月15日にアルフォール条約が締結されたことについてです。1975年1月15日に署名されたアルフォール条約は11月11日にアンゴラがポルトガルから独立する背景となりました。この条約は独立戦争を終結させアンゴラ内戦が始まるきっかけとなりました。この条約はアンゴラ解放のための人民運動、アンゴラ民族解放戦線、全アンゴラ独立国民連合またはユニータ、ポルトガル政府によって証明されました。アルフォール条約によって樹立された連合政府は互いに信頼せず、権力を共有したくない様々な民族主義派により倒されました。条約の名前は、条約が締結された場所であるアルガルフェの南ポルトガル地域にあるアルフォール村に由来しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。さきはてくをさきまりはっもでなにゃMalam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda.Pikiranku saja Harapan itu semu Sulit untuk ku percaya Sampai akhirnya ku lihat sendiri Sakit Ha
hatimu dengannya. Ini kenyataannya, tinggal melupakanmu saja. Janji diri sendiri terakhir malam ini.
Listener minasan, ima o kiki tadaita uta wa Kunto Aji nioru Expectasi deshita. Indonesia yori shikai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia ku ni chuite o chutai shimasu.
Listener minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia Arabu Shuchou Koku Renpo wa samazama na bunya de kyoryoku o koi suru nisuite o shitai shimasu.インドネシアとアラブ首長国連邦は、さまざまな分野で重力の協力に同意しました。彼らは政府から政府への、今企業から企業への11です。インドネシアとアラブ首長国連邦は、228.9億アメリカドルのプロジェクトに参加することに合意し、アラブ首長国連邦はその 30%、まだは約68億アメリカドルに参加します。ジョコ・ウィドロ大統領と上院議長のシェイク・モハマド・ビン・ザイド王子が協力の調印を目撃しました。それはインドネシアのジョコ・ウィドロ大統領が日曜日にアラブ首長国連邦を訪れた結果でした。アブダビでの一連の国家行事にジョコ・ウィドロ大統領を同行させた後、日曜日にインドネシア外務大臣のラトノ・マルスリがアブダビのメディアに結果を明らかにしました。カスリー・アルワッタン宮殿でジョコ・ウィドル大統領のすべての衆議大の後に記者会見が開催されました。ラトノ・マルスリはルフト・パンチャイタン開示投資調整書、エランガ・ハルタルト経済担当調整書、エレクト・ヒル国益議協大臣、アラブ首長国連邦のフーシン・ベキス・インドネシア大使と共に記者会見を開きました。ジョコ・ウィドル大統領がアラブ首長国連邦のアブダビを訪問したことは、ビジネス契約を結んだだけではありませんでした。非ビジネス契約もありました。大統領のプレスリリースから引用したように、 Joko Widodo da Torio to Mohammed bin Zayed Oji no man no ni kunikan kaigi de ikusuka no kuii ga nasaremashita. Ryu seifu kan no issetsu no kyoryoku wa shukyou kyoiku, nonkyou, kenkou, teru taisaka deshita. Indonesia no da Torio Joko Widodo wa Indonesia wa Arabu Shuchou Goku Renpou o kendai teki chuu deido kanyou na islamu kyoiku no partner ni shitte to nobemashita. これは過激主義とテロを防ぐための努力において非常に重要です。宗教的節度の改善、寛容性を促進し、過激主義に対する国民の認識を高めるための協力は、二国間会議で合意されたポイントになりました。一方、プンス・ムハマド・ビン・ザイドは、インドネシアは世界で最もイスラム教徒が多い国だと言いました。したがって、インドネシアのイスラム教は平和的なイスラム教の例になります。リスナーの皆さん、インドネシア語を終わります。
今お聞きいただいた歌はリディアとイマニアルによりイロニでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、プソナインドネシアです。今日は東ジャワ州の魅力的なソンゴン観光村をご紹介します。実際インドネシアは自然観光地の楽園です。あなたのインドネシアの観光地になる可能性のある地域の一つはバニュワンギです。バニュワンギに行ったことのある人にとってはすぐに赤いビーチの美しさやそこにある他の自然の美しさを思い浮かべるかもしれません。バニュワンギに行くなら必ず訪れるべき場所の一つはソンゴン観光村です。ソンゴンは高原、正確にはラウ山の斜面にあるバニュワンギの地区の一つです。バニュワンギの都心からソンゴン地区まで車で約2時間かかります。しかし長い旅は目を落ち着かせる緑の風景のパノラマビューで報われます。この山岳地帯にあるソンゴの地理的位置は美しい自然観光の可能性がたくさんあります。ソンゴの松林は1年ほど前のちょうど2016年10月中に正式に一般公開されました。ソンゴの松林はフォトジェニックなスポットで写真を撮ったり、チューリーハウスの高台からの松林周辺の景色を見たり、よきにキャンプをしたり、乗馬をするといったさまざまなアクティビティを提供しています。各訪問者は5000ルピアの入場料のみが要求されます。一方、乗馬、ハンモック、キャンプなどの他のアトラクションを試すには中華費用がかかります。ソンゴの観光は松林だけではありません。ソンゴのバデン川の急流を下るのはバニュワンギでの休暇中の別種の挑戦的なアクティビティになります。ソンゴのバデン川は安全に急流下りができる川のカテゴリーに含まれています。合計で25の急流でこのラフティングルートを完了するのに2時間かかりました。それだけでなく、沈黙の中で時間を過ごすことを好む人のために、あなたはローバユを訪れることができます。この場所はラウ山の斜面にある8ヘクタールの松林の真ん中にある緑色の湖です。この沼はバニュワンギ県ソンゴン地区のバユ村にある3つの泉、すなわちセンダンクプトレン、センダンウィガンガ、センダンカムリアンから水が合流する場所です。ローバユを訪れるのに最適な時期は12月です。以前2017年12月1日から4日まで バニュワンギの人々の戦いを思い出すためにローバユーフェスティバルが開催されました。このフェスティバルで行われるさまざまな活動にはブランバンガのカホパレードやププタンバユ戦争の英雄の記念などがありました。孫悟は美しい景色と風景のある自然観光の楽園です。チョキの3つの自然の魅力に加えて息を飲むような滝があります。その名前はテンコロ滝です。テンコロは東部渓谷を意味するマドゥラ語のテモルコラから取られました。この滝の場所は東部渓谷にあり、住民の田んぼに囲まれています。滝のある場所へのトレッキングはエネルギーと忍耐を消耗させるのに十分です。しかし途中の景色があなたの犠牲に報いてくれるでしょう。孫悟霊の次の目的地はベジョンフィラです。このフィラは実際には観光地ではありません。ほとんどのフィラと同様にベジョンフィラはゲストの宿泊に使用されます。しかし多くの人がインスタグラムでベジョンフィラの写真を共有したため注意に一般公開されました。各訪問者は5000ルピアの入場料が課金されます。写真を撮りスラキの涼しい空気を楽しむことがベジョンフィラでできる主な活路です。最も人気のある写真スポットはフィラのモスクにあります。フィラの周りに緑の広大な庭園があるヴィンテージものであるフィラの建築は素敵な写真の背景になります。しかしもしこのフィラで一番大事する経験をしたい場合は訪問者は1泊45万ルピアでそれを借りることができます。このフィラは5つ星ホテルの施設を整えた涼しく緑豊かなベイゾン庭園の真ん中で宿泊する体験を提供します。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Lana membisikkan kata dua insan bercumbu berpelukan penuh kasih gelora asmara. Ku ingin selamanya mendambakan khayalku tuh kau cuita.
いただいた 歌は クリスによる アゲンマラムでした インドネシアより世界へ お届けしている Voice of Indonesia です。 次は インドネシア語講座で インドネシア語を勉強しますよ。 リスナーの皆さん、 インドネシア語講座です。 これは インドネシア語の単語を紹介し、 インドネシア語で会話するための案内をする番組です。 このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と インドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。 今回のテーマは Perkenalan 日本語で知り合うです。 ホイニュースのウェブサイトを フォローしてください。ケフィンと空港へ、ケフィンを迎えに行った大学の役員イムランについてお送りいたします。ケフィンは空港でイムラン氏に迎えられ、イムラン氏と知り合いになりました。
Selamat siang, Anda Kevin Smith?
Siang, iya betul.
Kenalkan, saya Imron. Saya diberi tugas oleh dekan untuk menjemput Anda.
Oh baik, nama saya Kevin Smith. Panggil saja Kevin.
Risnan minasang, joki no kaiwa o kita to kyo no tema chimari perkenalan. Nihongo de shirii ni naru ni kangren suru hyogen to go e o shokai shimasu. Kenalkan, saya Imran. Kenalkan, saya Imran. Hajimemashite, watashi wa Imran desu. はじめまして。私はイムランです。名前はケフィン・スミッド。名前はケフィン・スミッド。私の名前はケビン・スミスです。私の名前はケフィン・スミスです。パンギルサジャケフィン。パンギルサジャケフィン。ただケフィンと呼んでください。ただケフィンと呼んでください。名前、私の名前、私の名前。Kenalkan. はじめまして。会話の中で二人が知り合いになるのを聞きます。一人は、はじめまして、私はイムランです。と言います。自己紹介するには、クナーカン、はじめましてということから始めます。例えば、はじめまして、私の名前はイムランです。または、はじめまして、私はケフィンです。自分の名前を言うためには、私の名前がケフィンであるというか、単に私はケフィンだということができます。これらの例を聞いてみましょう。名前はケフィン。私の名前はケフィンです。私の名前はケフィンです。名前はイムラン。私の名前はイムランです。私の名前はイムランです。サヤケフィン。私はケフィンです。サヤイムラン。私はイムランです。インドネシアの文化では、知女、知り合いになった後、近況を聞いて会話を続けます。例は、Kenalkan.Nama saya Kevin. Hajimemashite, watashi no namae wa Kevin desu. Hajimemashite, watashi no namae wa Kevin desu. Saya Imran. Watashi wa Imran desu. Oh, hai Imran, apa kabar?こんにちは、お元気ですか?こんにちは、お元気ですか?文化コーナー。他の人と知り合うとき、インドネシア人は通常握手します。また、片手で握手する人もいれば、両手で握手人もいます。片手での握手は、右手を使用して行われます。左手を使用するのは失礼とみなされます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されませんが、ゆっくりです。
Selamat siang, Anda Kevin Smith.
Siang, iya betul.
Kenalkan saya Imron. Saya diberi tugas oleh dekan untuk menjemput Anda.
Oh baik, nama saya Kevin Smith. Panggil saja Kevin.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kamu menguji kesabaran
聞きいただいた歌はレオとランディとリフキアフィによるジュジュルでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場を主題します。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は中央ジャワ州の典型的な曲ガンバンソリンをご紹介します。ガンバンソリンの曲はキーナルトサブドによって作曲されました。歌詞は5行のみ構成されています。この曲は非常にメロディアスな声があると言われているフルートへの憧れの表現です。フルートはクントゥンとカティプーンという楽器の下部と一緒に演奏することができます。それでは皆さん、最後はソレアクバルが歌ったガンバンスリンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Listener no minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voindonesia. メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。